Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。週末にポッドキャスト特別編をお届けしましたが、早速皆さんから反応をいただきました。さらに B プロプラスの中にある Who Cares アウトプットクラブ、ここに第一報最初の投稿もいただきました。
でも Who Cares アウトプットクラブ、これってもうそのままやん。
まあ言われてみればそのままでした。まあいずれにしてもようやく立ち上がった B プロプラス、このポッドキャストからも折に触れてご案内をさせていただきます。さあ週末にいただいたシグナルコメント、ご紹介をしていきたいと思います。まずはごっちゃん。宇宙などのフロンティア開発が進むほど国家を超えて多くの利害関係者が関わるようになり、その調整を担う組織の必要性が高まります。農業の日照や宇宙太陽光発電など社会に不可欠な分野へ広がれば、新しいルールと国際的な体制づくりがますます重要になると思います。ありがとうございます。チミさんは引っ越されたんですね。少し前の住みやすい都市、こちらのトピックに対してチミさん、都市の利便性を保ちながら人口密度を下げることができれば、東京や大阪はより暮らしやすい世界有数のプレミアムシティになるのではないでしょうか、というコメント。そうですよね。ありがとうございます。サルソウルさん、宇宙開発はもはや打ち上げたら終わりの時代ではありません。官民の事業者は開発や利用だけではなく、宇宙ゴミの除去、故障した衛星の処理にも責任を持つことが持続可能な宇宙インフラ社会の前提になると思います。うん。 M さん、宇宙からの光は夜間のお祭りや海難、山岳救助などに役立つ可能性がありますね。しかし街の明かりによってウミガメの赤ちゃんが進む方向を誤った例もあるように、生態系への影響を十分に考えなければなりません。はい。 JT さん、夜空の明るさに関する科学的なリスク評価、夜空を世界共通の財産として扱う国際的な合意、そしてデジタル技術を活用した透明な社会的合意形成という三重の仕組みが必要だと思います。うん。オレンジさん、宇宙から地球全体に影響を与える技術について、許容できる明るさやリスクを誰が決めるのでしょうかね。はい。タオメガさん、衛星による照明は物理的には実現可能でも、満月級の明るさを得られるのは限られた条件と時間に過ぎませんね。一機では影響が小さくても実用化に必要な数千数万機を評価する精度はなく、技術そのものよりも技術と精度の間にある空白が本当の問題だと思います、と書いてくださいました。ペンギンさん、この実験は将来地球を脱出しなければならなくなった時、宇宙へ行ける人を選ぶテストにもなり得るのではないか。これはあの1年間のトレーニングのお話ですね。ありがとうございます。雨のち晴れさん、宇宙から光を届ける技術も、太陽の光や熱を遮る技術も、自然を人間がコントロールしようとする点では同じですね。特定の国だけが利益を得ることのないよう、太陽の光や熱を扱う技術にも正義の観点が必要だと思いました。はい。クーさんは、朝日が昇り夕方に沈むという自然の摂理を変えようとする中で、自然と文明の進歩のバランスが保たれるのか心配です。それでも夜を照らそうとするのは人間の本質なのかもしれません。はい。のぼたさん、夜空や地球環境に影響を与える衛星の打ち上げをアメリカの一機関だけで決めて良いのか、はなはだ疑問です。一方で北欧など日照時間の短い地域の暮らしを改善する可能性もあり、技術の活用方法には期待もしたいと思います。ありがとうございます。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、気のせいか今週あたりから急に暑さが厳しくなりましたね。昔は冬はいつかは春になると暖かい春を待ったものですが、時代が変わり夏はいつか秋になるという感じでしょうか。
本当に秋なんて来るのかしらね。暑い。
How extreme heat affects your brain?
え？なんですって？ Extreme heat、 極端な暑さが affect、 影響を与える私たちのブレインに。まあそれはそうかもしれないわね。
どんな影響があるのかな。
早速見ていきましょう。
Every summer, the same reminders return.
Every summer、 毎年夏になると Same reminder、 同じような注意喚起が Return、 戻ってきます。
Every summer, the same reminders return。
それは
Every summer, the same reminders return. Drink enough water.
まあそうね。水分をとって。
Drink enough water. Stay in the shade. And
stay in the shade. シェードにステイする。日陰にいること。
Drink enough water. Stay in the shade. And avoid strenuous activity during the hottest part of the day.
そしてアボイドする。避ける。Strenuous. 激しい。Activity.
And avoid strenuous activity during the hottest part of the day.
それは避けた方がいい。
During the hottest part of the day. 一日のうちで一番暑い時間帯には激しい運動は避ける。日陰にいる。十分に水分を取るということですね。これが reminder。同じようなリマインダーが毎年夏になると戻ってくる。
Every summer, the same reminders return. Drink enough water, stay in the shade, and avoid strenuous activity during the hottest part of the day.
ただこうしたアドバイスを毎年聞き続けると
After hearing this advice year after year, it is easy to stop paying attention.
もう聞き飽きたって感じかな? After hearing this advice year after year, 毎年同じようなアドバイスを聞き続けたら It's easy to stop paying attention. Pay attention しなくなっちゃう。注意を払わなくなってしまいがち。
そうよね。またかと思っちゃうわよね。
でもですね、お二人、こうした警告は
But these warnings are not only about avoiding discomfort.
These warnings, これらの警告は not only, 単に about avoiding discomfort. Discomfort, 不快感を avoid, 避けることだけに関するものじゃないということ。熱中症対策ってただ暑くて不快なのを我慢しないためそれだけじゃない
But these warnings are not only about avoiding discomfort.
他にもあるの?
They may also help protect one of the body's most important organs, the brain.
これらのアドバイスは help protect 守る手助けになるかもしれない何を One of the body's most important organs 体の中にあって最も重要なオーガン器官の一つそれは the brain 脳です
They may also help protect one of the body's most important organs, the brain.
脳を守ってくれるっていうこと?
そうなんでしょうね、きっと。
The brain and body function best when internal temperature is carefully controlled.
Brain と body、体と脳は function best、最もよく機能する。
The brain and body function best、
どんな時に
function best when internal temperature is carefully controlled.
Internal temperature、体の内部の温度、体温ですね。これが carefully controlled。注意深くコントロールされているときに脳と体は最もよくファンクション、機能します。
The brain and body function best when internal temperature is carefully controlled.
そういうもんなんだ。
そうなんですね。もしも体が熱を持ちすぎちゃうと
When the body overheats, it must work harder to release heat and maintain normal circulation.
もしも When the body overheats, overheat しちゃったら体が熱を持ちすぎるとどうなるかというと It must work harder. 一生懸命働かなければならない。つまり余計に負荷がかかる。何のためにそうするのかというと、
It must work harder to release heat and maintain normal circulation.
リリースヒート、熱を外に逃がすために一生懸命働かなければならない。それから、
And maintain normal circulation.
And maintain normal circulation. 正常なサーキュレーション、血液循環を維持するために。体温が上がりすぎると、体は熱を逃がさなきゃ、血流を保たなきゃと、いつも以上に大忙しで必死に働く必要があるということですね。
When the body overheats, it must work harder to release heat and maintain normal circulation.
つまり、体が熱を持つっていうのは、それだけ負荷がかかるのね。
そうですね。この熱による体への影響というのは、
The combined effects of heat strain.
それも、combined effects、組み合わさった影響。
The combined effects of heat strain.
Heat strain 熱による体への負担、まあ、熱ストレスですね
Heat strain Dehydration
Dehydration 脱水症状
Dehydration Discomfort
Discomfort 不快感それから
And fatigue
Fatigue 疲れ疲労ですねこうしたものの Combined effects 複合的な影響によって It harder to より難しくなる
Can make it harder to concentrate
Concentrate 集中することが難しくなるあるいは Think clearlyすっきり明確に考えること。あとは、make decisions。決断を下すこと。暑さのストレスや水分不足、疲れなど、ダブル、トリプルで重なると、頭がぼーっとして、集中できなくなったり、正しい判断ができなくなったりするということですね。まあ、今登場した make it harder to よく使いますね。rain makes it harder to drive。雨が降ると、運転が大変になります。
dehydration may add to the problem。
dehydration。脱水症状です。May add to the problem. この問題に拍車をかける。さらに add 足されるということですからね。悪化させる。拍車をかける。 水分不足になると脳の働きが鈍る問題がもっと悪化してしまうかもしれない。
Dehydration may add to the problem.
水分不足、dehydration ね。
そうなんです。脱水症状は
It can disturb the body's fluid and electrolyte balance, which supports normal nerve and muscle function.
It can disturb. 脱水症状は disturb する、乱してしまう。何を
It can disturb the body's fluid and electrolyte balance.
ボディの体内の fluid 液体水分水分ともう一つは electrolyte 電解質体内の水分と電解質のバランスを disturb 乱すそのバランスって何をしてくれるものかというと which support サポートしてくれる
which supports normal nerve and muscle function
支えてくれるのは normal nerve正常な神経と muscle function 筋肉の働き脱水症状になると体の中の水分とミネラルのバランスが崩れるそれは神経とか筋肉を正しく動かすためにとても大事なバランス
It can disturb the body's fluid and electrolyte balance which supports normal nerve and muscle function
だから脱水症状は怖いのね
学校でもいつも言われてたよ
いくつかの研究では Some studies suggestこんなことが示されています。
Some studies suggest that even mild dehydration may affect attention, memory, or reaction time.
たとえ、even mild dehydration。たとえ、マイルドな、軽い、ちょっとした脱水症状であったとしても、
even mild dehydration may affect attention, memory, or reaction time.
May affect 影響を与える可能性がある。何に ?attention。注意力とか、memory、記憶力。あるいは、Reaction time 反応時間これくらい平気かなと思うような軽い水分不足であっても集中力や記憶力が落ちたり反応が鈍ったりする可能性があるそんな研究結果が出てるんですね
Some studies suggest that even mild dehydration may affect attention, memory, or reaction time
やっぱり水分補給は大切ね
そうですね Although ただ
Although the size of the effect varies
Size of the effect 影響の大きさには varies ばらつきはあるけれども人によって影響の程度は違うけれどもということですね、まあ、軽い脱水症状であればそれほど問題はないと思うんですが
More severe dehydration generally creates greater risks
そうですよね More severe より深刻な dehydration 脱水症状は create greater risks 大きなリスクを生み出してしまう
More severe dehydration generally creates greater risks. At the most dangerous end of the spectrum is heat stroke.
その中でも the most dangerous, 最も危険な end of the spectrum. スペクトラムは範囲、連続体、軽い症状から重い症状までのその範囲の中で一番危険な end, まあ端っこにある。一番まずいということですね。一番まずいのは熱射病、heat stroke.
More severe dehydration generally creates greater risks. At the most dangerous end of the spectrum is heat stroke.
まあこれは確かに危険ですよね。
It is a medical emergency that can cause confusion, seizures, loss of consciousness, and serious damage to the brain and other organs.
このヒートストロークは medical emergency, 救急車を呼ぶ事態ですよね。
It is a medical emergency that can cause confusion.
Confusion. まさに confuse.混乱、それから seizure、これは発作ですね。loss of consciousness、consciousness、意識、意識を loss、意識を失ってしまう、意識喪失、それから serious damage to the brain、脳への深刻なダメージ、それ以外にも other organs、脳や他の臓器への深刻なダメージを引き起こす可能性がある。
serious damage to the brain and other organs。
かなり危険だね、これ。
ビリ君も外で遊ぶときには本当に気をつけてね。
はーい。
私も昔熱中症になったことがありますからね。あれはなってみて初めてわかりますよ。苦しいです。
ですよね。
Without rapid treatment?
はい。Without rapid treatment。迅速な治療がなければどうなるんですか?
Without rapid treatment, it can be fatal.
え? Can be fatal? Fatal って命に関わるってことですよね。迅速な治療がなければ命に関わる可能性もあるんですか。私も危なかったんですね、じゃあ。
グレグさんも危なかったと思いますよ。
Without rapid treatment, it can be fatal.
リサーチャーは、実は、こうしたものも見つけているというんですね。
Researchers are also finding growing evidence that extreme heat may affect emotional...
Extreme なヒート、極端な暑さは、may affect emotional, 精神面。それから、mental health, 精神的な健康、メンタルヘルスにエクストリームヒートは影響があることを発見しているんですね。
Researchers are also finding growing evidence that extreme heat may affect emotional and mental health.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。メンタル面にはどのような影響を及ぼすのか、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文、こちらになります。
How extreme heat affects your brain. Every summerThe same reminders return. Drink enough water, stay in the shade, and avoid strenuous activity during the hottest part of the day. After hearing this advice year after year, it is easy to stop paying attention. But these warnings are not only about avoiding discomfort. They may also help protect one of the body's most important organs, the brain. The brain and body function best when internal temperature is carefully controlled.When the body overheats, it must work harder to release heat and maintain normal circulation. The combined effects of heat strain, dehydration, discomfort, and fatigue can make it harder to concentrate, think clearly, and make decisions. Dehydration may add to the problem. It can disturb the body's fluid and electrolyte balance, which supports normal nerve and muscle function.Some studies suggest that even mild dehydration may affect attention, memory, or reaction time, although the size of the effect varies. More severe dehydration generally creates greater risks. At the most dangerous end of the spectrum is heat stroke. It is a medical emergency that can cause confusion, seizures, loss of consciousness, and serious damage to the brain and other organs. Without rapid treatment,It can be fatal. Researchers are also finding growing evidence that extreme heat may affect emotional and mental health. Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations for a range of psychiatric conditions. Researchers are still investigating why this happens, but possible factors include physical stress, dehydration, disrupted sleep, fatigue,and the effects of certain medications. Most people already know that extreme heat can be dangerous, but it is worth remembering just how vulnerable the brain and body can be. As very hot weather becomes more common in many regions, simple actions can make a real difference. Drinking enough water, resting in a cool place, and recognizing the early signs of heat illness may help protect both physical health and mental performance. The advice may sound familiar,That does not make it any less important when temperatures begin to climb.
いやー、でも暑いですね。今日は暑い中でこんな話題になってはいますが、引き続きヒートストロークには気をつけながら後半も見ていきましょう。猛暑が我々の脳に、そしてそれ以外の臓器にも影響を与える。そしてもしかしたらメンタルヘルスにも影響が及ぶというんですが、どんなことなんでしょうね。
Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations for a range of psychiatric conditions.
Higher temperature, 気温の上昇 have been associated with. よく出てきますね。Associated with. 何々と結びついているとか関連があるということです。より高い気温、この上昇は何かと関連付けられている。何と関連があるのかというと、
Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations.
関連付けられているのは increased emergency department visits。 増えるエマージェンシーですから、緊急外来の受診窓口にやってくる人の数が増加している。それ以外にも
and hospitalizations。
入院ですね。入院件数も増える。気温が上がれば緊急外来、それから入院件数の増加につながっている。
Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations for a range of psychiatric conditions.
今のところですね。 For a range. 様々な psychiatric conditions. 精神的な疾患、精神状態の不調、心の病気やメンタルの不調が気温が高くなると悪化して、緊急病院に駆け込んだり入院したりする人が実際に増えていることがわかる。 associated with
Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations for a range of psychiatric conditions.
リサーチャーの人たちは、研究者たちは一体なぜ、
Researchers are still investigating why this happens.
なぜこうしたことが起こるのか、未だにインベスティゲート、 調査をしている。
Researchers are still investigating why this happens, but possible factors include physical stress.
研究者たちは調査中ですが、おそらく possible factors 考えられるファクター、要因には include こうしたものが含まれるんじゃないか。
But possible factors include physical stress.
Physical stress 体のストレス。
Physical stress, dehydration.
今日は何度も登場しますね。Dehydration 脱水症状。
Dehydration.Disrupted sleep.
Disrupted sleep. 乱れた睡眠。まあ寝不足ですね。
Disrupted sleep. Fatigue.
これもまた登場しました。Fatigue. 疲れ。
Fatigue. And the effects of certain medications.
あるいは effects of certain medications. 特定の薬の影響。副作用ですね。どうして暑くなるとメンタルまで病んじゃうのか。詳しい理由はまだ研究中だけれども、暑さのストレスや脱水症状、寝苦しさによる寝不足、特定の薬の副作用なんかが原因なんじゃないかと考えられているようです。
Researchers are still investigating why this happens, but possible factors include physical stress, dehydration, disrupted sleep, fatigue, and the effects of certain medications.
まあこうしたことは皆さん本当はよくご存知のはずですが、
Most people already know that extreme heat can be dangerous.
それはそうですよ。Extreme heat は dangerous です。
Most people already know that extreme heat can be dangerous, but it is worth remembering just how vulnerable the brain and body can be.
ほとんどの人は極端な暑さが can be dangerous、危険であることを知っている。でも、it is worth remembering。それでも心に留めておく価値があるということですね。worth、価値がある。remembering、心に留めておく。何を?
But it is worth remembering just how vulnerable the brain and body can be.
どれだけ brain と body が vulnerable 弱い不安定なのか How vulnerable どれほど弱く傷つきやすいものであるのかということを
But it is worth remembering
心に留めておく価値がありますよということですね極端な暑さは危険であることは分かっていると思うけれどもでも実際脳と体がどれほど弱くて傷つきやすいものであるか改めて思い出してみる価値はある。
Most people already know that extreme heat can be dangerous, but it is worth remembering just how vulnerable the brain and body can be.
わかったわ。覚えておくわ。
As very hot weather becomes more common in many regions,
as これは何々につれて very hot weather becomes 猛暑が何かになる。More common 当たり前のものになる。当たり前のものになるにつれてSimple actions. シンプルな行動が
As very hot weather becomes more common in many regions, simple actions can make a real difference.
シンプルな簡単な行動が can make 生み出すことができる。何を A real difference. 実は大きな違いを生み出すというんですね。地球温暖化でいろいろな場所で in many regions. いろいろな場所で猛暑が当たり前になってきているからこそ特別なことではなくてシンプルな簡単なちょっとした行動を守るかどうかがその結果に大きな違いを生むんだよということですね。
As very hot weather becomes more common in many regions, simple actions can make a real difference.
まあこの夏に一番気をつけなければならないのはやはり
Drinking enough water
十分に水分を取る
Drinking enough water, resting in a cool place
Resting in a cool place 涼しい場所で休む
resting in a cool place and recognizing the early signs of heat illness.
そして何よりも recognize 気づく何に signs of heat illness ヒートイルネスのサイン熱中症の早い段階でのサイン初期症状に気づく
and recognizing the early signs of heat illness.
こうしたシンプルなことが実は may help 助けになる
may help protect both physical health and mental performance.
フィジカルとメンタルのパフォーマンスの一助になりますよということです。
Drinking enough water, resting in a cool place, and recognizing the early signs of heat illness may help protect both physical health and mental performance.
まあ、こうしたアドバイスはもう sound familiar、おなじみですよね。
The advice may sound familiar. That does not make it any less important when temperatures begin to climb.
だからといって that does not make it. この make it any less important.それをレスインポータント少しでも重要性が劣る状態ですね気温が上がり始めた時にそのアドバイスの重要性が少しでも減るわけではない面白いですね対比として Temperatures begin to climb 気温が上がり始めた時そのアドバイスの重要性が下がるわけじゃない気温が上がってアドバイスの重要性が下がるというわけじゃないもう一回聞いておきましょうね。
The advice may sound familiar. That does not make it any less important when temperatures begin to climb.
まあ今、 熱中症アラートとかいろいろ注意報が出ていますが、それらを甘く見てはいけないということですよね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャスト閉じていきたいと思います。暑いですが、皆さん水分取って涼しいところで過ごしてくださいね。本日も大変にお疲れ様でした。
How extreme heat affects your brain. Every summer, the same reminders return. Drink enough water, stay in the shade, and avoid strenuous activity during the hottest part of the day. After hearing this advice year after year, it is easy to stop paying attention. But these warnings are not only about avoiding discomfort. They may also help protect one of the body's most important organs, the brain. The brain and body function best when internal temperature is carefully controlled. When the body overheats, it must work harder to release heat and maintain normal circulation. The combined effects of heat strain, dehydration, discomfort, and fatigue can make it harder to concentrate, think clearly, and make decisions. Dehydration may add to the problem. It can disturb the body's fluid and electrolyte balance, which supports normal nerve and muscle function. Some studies suggest that even mild dehydration may affect attention, memory, or reaction time, although the size of the effect varies. More severe dehydration generally creates greater risks. At the most dangerous end of the spectrum is heat stroke. It is a medical emergency that can cause confusion, seizures, loss of consciousness, and serious damage to the brain and other organs. Without rapid treatment, it can be fatal. Researchers are also finding growing evidence that extreme heat may affect emotional and mental health. Higher temperatures have been associated with increased emergency department visits and hospitalizations for a range of psychiatric conditions. Researchers are still investigating why this happens, but possible factors include physical stress, dehydration, disrupted sleep, fatigue, and the effects of certain medications. Most people already know that extreme heat can be dangerous, but it is worth remembering just how vulnerable the brain and body can be. As very hot weather becomes more common in many regions, simple actions can make a real difference. Drinking enough water, resting in a cool place, and recognizing the early signs of heat illness may help protect both physical health and mental performance. The advice may sound familiar. That does not make it any less important when temperatures begin to climb.
19世紀のイギリスにジョン・ラボックという人がいました。博物学とか考古学を研究する一方で、彼は人がどのように生きるかについても多くの文章を残しています。その中にこんな箇所が。休むことは怠けることじゃないんだ。夏の日に木陰に横たわり、水の音を聞いたり、空を流れる雲を眺めたりすることは決して時間の無駄じゃないよ。この言葉が書かれたのはもう今から130年以上も前です。もちろんスマホもない、メールもない。それでも人は何もしていない時間にどこか後ろめたさを感じていたんでしょうね。130年前の世界も同じだったかもしれないです。ただ今はもっと世の中の動きは慌ただしいものになってしまっています。だから僕たちは立ち止まるのが少し苦手になってきている。暑くても予定があれば出かけるし、疲れていてももう一仕事だけ片付ける。集中できなくても気合が足りないのかなと考えてしまいがち。暑さの中で脳も体も普段以上に働いているんです。頭がぼんやりする。いつもより判断が遅い。最近ちょっとイライラする。そんな時、自分の能力とか性格のせいにしなくてもいいのかもしれませんよ。体を少し休ませて、そんな心の声、メッセージに耳を傾けてあげましょう。暑い日は頑張る力だけではなく、休む判断力という力も大切になります。無理に自分を叱る前に、まずはよく冷えた水を一杯、そしてできれば少しだけ涼しい場所に移動しましょう。ジョン・ラボックが言ったように、雲を眺める数分間も人生の中で決して無駄な時間じゃないんですから。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。